リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島香代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテル京都エミナンスにて6月24日土曜日午前9時30分から12時30分午前の説明会を開催します。ホテル京都エミナンスへは阪急京都線桂駅西口から京都市営バス、あるいは JR 京都線桂川駅から京都市営バス、八坂バス、境谷大橋下車すぐです。またセブンイレブンジャパン京都地区事務所では6月29日木曜日午後1時30分から4時30分午後の説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階阪急京都線烏丸駅地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟はご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは作詞家の鮎川めぐみさんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
6月の初めにね、行われました同志社女子大での講演会、夢を形にする生き方、そこで講師としてねお話をされたんですけど、私も伺って本当に素晴らしいなと思いました。
もともと高島さんからのご紹介でこういう講演をさせていただくことになったんです、
ま、回り回
ってそうです。それなので、うん、私も同志社のね、うん、大学での講演っていうのを初めてさせていただいたので、うん、大変勉強になりました。
ご担当のね、はい、関口先生も以前ね番組のゲストにも来ていただいたことがある素敵なね、
はい、
人気のある女あの先生、
若くて本当に
綺麗な女性、
綺麗で素敵な、
うんうん、まさに夢 を形にされている先生なんですけど、はい、その時の、ね、女子大の生のに夢を形にする生き方っていうお話をされる時、どういう流れでっていうことかとかいろいろ考えられていかれた。
そうなんです。もう初めて大学生でね、これから本当に夢を実現されようとされてる方なんで、うん、無責任なことを言えないなと思って、うん、いつもあんまり考えていかないんですけど、あの時はちゃんと構成を考えて、うん、自分がしてきたことと、まあ、私の生き方っていうのはそんなにねそこまで参考にならないかなと思ったんで、私がお会いした夢を形にしてきた人たちのお話とかもさせてもらって、
ね、鮎川さん、はい、ご自身でも参考にならないっていうとんでもないお話でいやこんな風にして一つずつなんかそれも大変なことなんだけどこういう形にされているというので、お小さい時から、
はい、
音楽とか本を読むとか、
そうです、
それを読み聞かせるとかそういうことがお好きだった、
はい、
それで東邦学園に行かれた。
そうです、演劇の勉強をまずして、
でそこで、衝撃的な
出会いがあって
大竹しのぶさんとね、はい、大親友になられて、はい、そして演劇の道に行かれて、
まあ少し、はい、
それをまた大展開、キャビンアテンダー、
そうですね、
そこもすごいですよね。
ですね、いきなりそれもアメリカの会社だったんで 英語を、うん、あの勉強して、うん、で、まあ、8年ぐらいそこで働いて、いろん な, なんか社会勉強とかも本当させてもらって、
はい、すごく素敵な生き方と思うんですけど、その後また大転換で現在の、ね、お仕事なんだけれども、はい、作詞家になられた、
はい、そうなんです、はい、
そこまでのこう流れを、ね、はい、学生さんと一緒にこう私も伺って、そして映像なんかも見てて、はい、なんかこうその思い切りの良さも素敵だし、その一つ好きなことっていうのがちゃんとここあるって素晴らしいなと。
そうですね、あの本当に好きなことをやらせてもらえるっていうのが、あの、まあ、その本当自分の力だけじゃないので、それはあのやらせてもらえる環境をしていただいた周りの本当感謝ばっかり本当に、
ね、そしてその作詞ということが、それはもう自分の中の感性を引き出していかないといけないので大変なことだなと思うんですけれども、そこはもう大好きな作品なんですね。
そうなんですね、本当にあのその夢を形にするかどうかっていうのは、やっぱりそれをどのぐらい自分が好きかどうかによるなって私も考えながら思ってて、うん、これ嫌いなこととか大してやりたくないことだったら、ここまであの形になるかならないかわからないことに飛び込めないんですけど、やっぱりなってもならなくても好きっていうのがあるからできてるのかなと、うん、
あの作詞家として依頼があった時とか、はい、例えばなんかコンペに出される時とか、はい、そういう時にテーマを持って作られるの場合もあると思うんですけども、はい、普段でもなんかこうそういう、こう詞を作ってみたりとかそういうことあるんですか？
はい、もう発注があるとかないに関わらず自分でも書いてますし、まあ、そのコンペっていうのは時々そのあの全部テーマが違うので、
うん、
それをいつもそのテーマに合わせて自分をなんていうの、自分の中にあるものを一生懸命引っ張り出してやってますね、はい、
まあ、常にそのこう書いたりとか、はい、それからいろんなことをこう、まあ、言葉にしたり、
はい、
まあ、作詞という形でない場合でも、
は
い、
そうです、
ずっと
考えて、うん、あのその誰かとお話しさせてもらってる時も、その人が喋った言葉の中で心に残ることがあったら、そのお会いした後にメモをしてみたり、うん、これって何かに使えるかなっていうのは、うん、あの結構書き出して、
うん、
それをめくりながら書いたりしてます。
私もあの公演の時にね、はい、あの実際に作られた曲と作詞がざーっと流れるのを拝見したんですけど、
はい、
ね、難しいなと、このリズムに合わせてこういうフレーズでこう作詞を、何もね、曲を聴きながら作っていかれるんだと思って、改めてすごい仕事をされてるなと思いましたけど、
ありがとうございます。
でも音楽も、ね、大好きで、ピアノもずっとね、はい、やってらっしゃったし、
はい、
歌も歌われたりね。
そうなんです、うん、だから好きなものばっかり、
うん、それが2つちゃんとこうね、
はい、
あるからこそっていうことなんですね、はい、本当に。でここで実際に、
はい、
ちょうど夏なので、夏にふさわしい曲で、
そうですね、
作って作詞された曲を、
はい、以前2年ぐらい前なんですけど、七夕のね、ベガとアラタイルっていう星座のお話を書いた曲があって、ま、あの2期会にもオペラで出てらっしゃる湯浅桃子さんっていう方の歌ってらっしゃるんですけど、クラシックの方、
うん、ではここでお聞きいただきたいと思います、はい、なんかすごい素敵なね、
声がね、
はい、もちろんね、湯浅さんの素晴らしい歌声そして詩もね、この七夕の時に切なくなるような
そうですね、うん、もうすぐ七夕なのでね、
うんうん、ね、
はい、
そういうこういくつものね、言葉が紡がれていく時っていうのは、ね、どんな感じなんだろうなと思いながら、この曲をまず聴くんですね、最初は。
そうなんです、曲があるので、うん、大体は、
うん、
はい、
うん、
それでそこから
この曲の時もテーマはあの星とかそういうのは決まってるんですか？
この時には特に決まっていなくて、フランス人のドミニク・フィオンさんっていうピアニストの方の作曲なんですね、うん、でそのフィオンさんが自分でサラサラとこうピアノで弾いてるメロディーをいただいたので、なんとなくピアノのポンポンポンポンっていう音が、星がこう瞬いてる感じにかなと思って、うん、でこのテーマ、
はい、そういう場合もあるんですね、
はい、
そうですね、
はい、
これはつも星空をね見ながらの曲だな、は
い、なじゃないかなと思って、
はい、もう最初からこう決まってたような感じがしますよ。こうやってね本当に素敵なね、
はい、
曲を作ってらっしゃるなと思いますが、こういうのもずっとね今も続けて、
はい、
いらっしゃって、
はい、
今も進んでることもあるんですよね。
そうなんです、はい、今もそのコンペっていうのにも出してるのもあるし、
うん、
今もね
制作準備、ね、
ちょっと制作準備中のもあって、うん、まだ出てないので言えないんですけど、うん、はい、
もうそれがまた発表になりましたらぜひねこちらでもかけさせていただけたら嬉しいな
ぜひよろしくお願いします。
で鮎川さんはご出身は東京で、
はい、
ずっと学生時代も東京で、はい、もお仕事も東京で、
はい、
で作詞も松任谷
正隆さん
のね、
はい、
指示で入ってらっしゃいますよね、
はいはい、
で京都にも実はずっとねもう、まあ、震災の時に、ね、
はい、
きっかけでこちらにいらっしゃって
もう6年目になっちゃいました、
ね、東京と京都と、
はい、
いかがですか。
はい京都が本当に居心地がよくって、東京に、まあ、用事で帰らなくちゃいけないんですけど、京都の方に来るとやっぱりほっとしたりして
私もなんか鮎川さんから京都にいますとかちょっとご連絡いただいたりするとすごく嬉しくて、
はい、本当にいつもありがとうございますお付き合いくださって
、ね、時々ブランチとか
させてい
ただいて、はい、で京都との本当京都の大事な存在にもうね鮎川さん今いろんな場面で大活躍なんですけれども、その中で一つこう大事なテーマでねやってらっしゃる京都府の、
はい、
これはどういう依頼っていうんですか、
ね、はい、
うん、
そうです、うん、人権啓発イメージソングっていうのを、うん、作らせていただいたんですけど、そのイメージソングをいろいろな、うん、場所に行かせてもらって、うん、発表していく時に、うん、ちっちゃい子供だと、うん、千住明さんのすごいメロディーなんですけど、歌が難しくって、もうちょっと簡単に歌えて、みんなで踊れるみたいな曲はないですかっていうのを先生の方から何人かにおっしゃっていただいて、あ、じゃあ作りますっていうことで、で幼稚園の子供でも歌えて、踊れてっていうようなのを去年作らせてもらいました。
それもじゃあちょっとお聞かせいただきたいなと思います。
はい。
はい、体が思わず動いてくるような4月に出たんですよね。
そうですね、この CD ができたのが4月で、はい、
皆さん喜んでらっしゃるんじゃないですか。
はい、まだまだね、そんなにご存知の方がいらっしゃらないと思うので、京都府のホームページ、
はい、
世界が一つの家族のようにのホームページの方から、
はい、
頼んでいただいたら CD 用の差し上げるようになってるので、ぜひ
そうですね、
はい、
なんかこういろんな場面で、
はい、
幼稚園とかリズムでみんなでこう、ね、
踊ったり、
はい、する時とかでも楽しい感じで、そして大事なことをね、はい、しっかりこの歌の中に込められているの、はい、なんかこう知らず知らずにこうね、
はい、
こう記憶していくっていうい
うのがいいかなと思って、はい、
いろんなね、いろんなタイプの展開をねされているということですが、これから何か考えてらっしゃることは 今まあ一つね大きな、はい、政策中のことがまず、はいはい、それは東京でね、
そうですね、
かなりビッグな方のね、
あのまたお知らせ、
そうですそれ勝手に言っちゃいけないごめんなさい、
はい、はい、それもね、でも、うん、あのその曲も、うん、あの夢をね実現していくっていう、うん、あのその先に何があるのかなっていうような詩を書かせてもらいました、
うん、はい、楽しみですいや今夜は本当にあのお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました、
今日のゲストは作詞家の鮎川めぐみさんでした。では次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。